続いて一般質問についてです。第4回9月定例会では9月15日および19日の2日間にわたり6人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。農繁期における労働力の確保について北田健二議員質問者。農繁期における労働力は遅延、血縁関係に基づく助け合いやパート労働者の雇用等によって確保されてきた。人口減少や社会構造の変化により労働力の確保が困難となっている。流動的な労働力を確保できる仕組み作りが必要となるが市の見解は。答弁。令和2年度に JA との共同で行ったアンケート結果を踏まえ、受け入れ環境の整備として農村地域への農業用トイレ施設整備事業を実施し、労働環境の改善に努めてきた。労働力の確保は重要な課題であると認識しており、県や JA 等と連携のもと実情に即した対策を検討してまいりたい。アジ工事を中心とした本市の飲食店の現状について。尾崎博文議員質問者。アジ工事では徐々に客足が戻ってきているが、まだまだ活気が完全に戻ったと感じないのが実情。アジ工事を中心とした本市の飲食店の現状は。答弁。大人数での会食の自粛もなくなり、空いた店舗に新しくオープンする飲食店も見受けられるなど、客足は戻ってきている。一方で2軒目3軒目へと向かう客足はまだまだ戻ってきていないという声を伺っている。質問者。引き続き魅力あるプランを想像していただき、インバウンド客の方々も含め紀伊田辺駅周辺の魅力に気づき、にぎわいであふれかえることに注力いただくことを期待している。続きまして乳幼児健診について。市橋修行議員質問者。乳幼児健診における虐待相談件数は。答弁。過去5年間においてそのようなケースはない。質問者。2年前の虐待相談が記録されていないことを確認した。なぜ記録しないのか。答弁。個別案件についての答弁は差し控えるが、虐待が疑われる相談があれば必ず記録している。虐待は最も重大な権利侵害である。田辺市児童問題対策地域協議会の中で各機関と連携し適切な対応に努めており、近年の相談件数は令和元年度は88件、令和4年度は30件である。質問者。県児童相談所への相談は過去最高。全国で0から3歳児の相談割合は約 20% を占める。今一度現場の体制検証と指導をすべきである。続きまして、ジェンダーの視点から考える学校制服について。前田佳代議員質問者。多様な性への配慮からジェンダーレス制服を導入する学校が増えている。制服等の見直しには生徒が生徒会で意見表明できるが、性的マイノリティ当事者には周囲の理解不足から容易ではない。こうした課題に学校はどう対応するのが望ましいと考えているか。答弁。少数の意見や告白しづらい意見等があることを認識した上で学校運営に取り込むことが大切である。性の多様性への理解及び教育に継続して取り組み、ジェンダーレス制服について考える機会を取り上げることも性の多様性について学ぶ一つのテーマであると考える。続きまして、倒壊の危険がある不良空き家について。加藤義則議員質問者。人口減少や高齢化により今後不良空き家が一気に増え、防災面での課題となりうるが、市の対策は。答弁。現在の対策として空き家の所有者や相続人に寄り添い共に解決していく伴走型支援により、 8年間で416件の不良空き家等解体に携わってきた。しかし今後の空き家発生数に対して市が関われる数には限界があり、これまでの対策とともに町内会や地域コミュニティと連携し、放置空き家の危険性についてデジタルツインなどの活用によるシミュレーションの実施や啓発により防災意識の醸成を図ってまいりたい。デジタルツインとはコンピューター上に再現した 3D モデルのことです。続きまして、夏場の猛暑避難所と高齢者の移動支援について、久保博次議員質問者。近年夏の猛暑が異常な状況になっている。政府は来年から熱中症予防対策で熱中症特別警戒アラートを新設し、冷房設備を備えた公民館や公的施設などクーリングシェルター、指定暑熱避難施設の設置開放を求めている。市の対策対応取り組みの進め方は、答弁。大塚製薬株式会社との共同により健康会議を立ち上げ、国の計画に基づき全国事例も参考に取り組みを検討してまいりたい。質問者。高齢者の通院や買い物、趣味など生きがいを持てる生活の質を保障するためには移動支援が欠かせない。市の認識は。答弁。高齢者の移動の利便性など引き続き検討してまいりたい。